高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週も先週に引き続いて免許の取り消しの関係の話をしたいと思います。今週も実際現場は福岡です。福岡だけに問題があるのではなくて、全国に発生している不合理な状況、福岡ではそれを問題にして取り組む人々が他よりも少し多い、強いということなのかもしれませんが、そのご紹介です。今回のケースは飲酒運転で逮捕されて、そして起訴されたけれども、自分は運転していない、運転していなかったということを主張して無罪を勝ち取ることができたドライバーがいて、このドライバー男性ですけれども、しかしその時もうすでにそのドライバーの運転免許は取り消されてしまっていたという時に、自分が運転してないということが認定されたわけだから、その過去に行われた運転免許の取り消し処分は無効だったことが明らかになるのでなったわけで、それは取り消してほしいという要請をしたのにもかかわらず、公安委員会がそれを認めてくれないので、それを求める訴えを起こした、起こさざるを得なかった。で、その結果それが取り消されることになったというような、先週お話をした事案と事案は異なりますけれども、ある意味に通った共通した状況が結論として獲得されたということで、大きく報道された事案です。そのご紹介をしたいと思います。このドライバーは刑事裁判で無罪は確定したけれども、免許を失ってしまったということで、これまでの仕事が続けられなくなって、収入も非常に落ち込んで、それでこの男性は刑事裁判の結論が出るまで免許取り消しなどの処分はすべきでない、本人が争っている場合にはそれは刑事処分が出るまで待つべきだということを強く強調しておられます。いつ起こった事件かといいますと、2020年の3月のことですけれども、このドライバーが出勤しようということで自宅の駐車場に行ったところで、福岡県警の捜査員が家宅捜索を実行すると言われて、それで車に乗せられて、そして酒気帯び運転の疑いで逮捕されたというところから事件が始まります。その1ヶ月くらい前にこの男性は同じ福岡県内で飲酒運転を疑われておりまして、警察官から職務質問された。どういうことがあったのかというと、自分の車のそばに自分がいて、そしてその自分の車のフロントバンパーがへこんでいた。で、あなた酒を飲んでるだろうということで酒気帯びの検査を受け、で、自分はお酒を飲んでいるけれども、ここまで他の人に運転してきてもらった。で、自分は飲んでしまったから状況がわからない。だけれども、その運転してきた人がもういなくなってそこにいない。自分が運転したして来なかったということは確かだと。なぜかというと、その前に自分が一緒に飲んだ、友人と飲んだ時に、その友人が自分の知ってる人をに運転させて、お酒を飲んでないその自分の知ってる人を呼んでお酒を車を運転させるからというようなことで運転してもらって自分は帰宅する道に着いたという経過だったんだと。だから自分は運転してない。いや、だけどそのドライバーここにいない。どうしたんだ。自分は友人から紹介された人なのでその人を知らない。というような議論になりましたね。で、その 飲食店で友人と飲んだというその友人を探ればそこでその人は突き止められるだろうということだったのだけれども、その友人も実はその運転していた人っていうのは知人ではないんだということを言ったようで突き止められない。警察は突き止められないというのは、まあ、言ってみれば嘘を言ってるということで、実際はあなたが運転してたんでしょっていう話になって飲酒運転罪で、まあ、挙げられてしまったという話なんですね。そういう経過の中で、この男性は酒気帯び運転罪として挙げられてしまったんですね。いや、酒気は帯びていたが運転していない。いや、運転していたんだろう。この対立が当初からあったので、このドライバーは先ほどの話に戻りますけれども、酒気帯び運転の疑いで逮捕された時から争いました。ずっと争ったけれども認められなかったということでした。で、この運転者についても酒気帯び運転ということで裁判が始まり、で裁判所はいろいろ調べた結果、やはりその車を運転していたのはあなたではなかった可能性がやっぱあるというふうに言わざるを得ないということになり、それで酒気帯び運転を有罪とすることは問題だということで無罪判決が出たという経過になりました。この福岡地裁での刑事裁判は20年12月に判決が出ました。男性が運転していたと推認できるという理由で執行猶予はつけるけれども有罪でした。これに対してこのドライバーは納得できないということで控訴しました。で、控訴審の裁判所はその翌年2021年の10月にいろいろ証拠などに基づいて考えると、この被告人の男性以外の第三者が運転していた可能性が認められ、一審のこの推認には疑いがあると、残らざるを得ないという理由で一審判決を破棄して男性に無罪を改めて言い渡し、検察官はこれに対して上告をしなかったということで、ここで無罪が確定をするんですね。で、こうなればやはり免許は戻ってくるはずだというふうに思ったドライバーが公安委員会に掛け合ったんだけれども、公安委員会はいやいやそれは元の判断が正しいというところを固くなに言うだけだったと。この男性ドライバーは結局運転免許を失って、運転免許のない生活では自分の生活をどうしても維持することができないということで、改めて自分で免許の取り直しをして免許は再取得したのですけれども、この男性は今自分自身のは車を運転していなかった、乗せてもらっただけだったにもかかわらずお酒を体に含んで運転しただろうと言われたというその判断は事実を誤認した免許の取り消しだということで、それによって自分が被った損害について賠償してほしいということで、処分の取り消しと、そして損害賠償を求める訴訟を起こして、それは現に今裁判をやっている最中です。この男性は、県警とか公安委員会は、運転免許を取り消されることがどんなに苦しいのかということをよく分かってもらいたいということを訴えているようです。私は道路交通法では先週もお話をしましたように、言い分を言うことができる、有利な証拠も提出することができるというふうになっているのだから、そういう主張し証拠を出してきた、そういうドライバーに対して真摯に立ち向かうこと、真摯に対応することが警察や公安委員会には強く求められるということを改めて強調したいと思います。現場に混乱を公安委員会が起こしてはいけないし、その人の人生を大きく傷つけることもしてはいけない。そういう責任が警察や公安委員会にはある。で、不正に対してはきちんと対処する責任があると同時に、不正を犯していない可能性があるということになった場合には、それは勝手な処分をしてはいけないということを、公安委員会肝に銘ずる ということが必要なのだと思います。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今週はここまでにしましょう。